スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生の持論で、嫌われる人ほどお金が舞い込むっておっしゃってるんですけども、どうしてでしょうか？
なるほどね、はい、嫌われる営業マンほど売上が、ね、たくさんあるみたいな感じね。
普通好かれる方が契約とか取ってきてお金舞い込んでき
そうですけど。そうだね、普通そうなんだけど、何かっていうと、みんなから好かれたいと思っていると誰からも相手にされなくなりますよっていうことなので、まあ、僕が一番伝えたいメッセージ何かっていうと、ターゲットを決めましょうっていうことですね。はい、だからターゲットを決めるっていうことですから、そのターゲット以外の人は切り捨てると、嫌われてもいいっていう心構えが必要ですよっていうことです。はい、有名人には必ずアンチがいるように、一部の人から嫌われれば嫌われるほどファンが多くなって広がっていくっていうのが、まあ、事実であるのかなっていうふうに思います。はい、特に僕の大好きなね、例えば島田紳助なんかもそうですね。はい、島田紳助僕は大好きなんですけど、その反面、そのね、島田紳助嫌いだって言ってるアンチの人も、まあ、多いわけですよ。はい、まあ、あとはなんだろうな、マツコデラックスとかがそっちのブルーに入ってくるのかなっていうふうにも思いますけど、人が例えば言えないことをズバッと言って人気を得てる人っていうのは結構アンチも多いんじゃないかなっていうふうに思います。はい、マーケティングで有名なダン・ケネディも1日1人に嫌われなさいなんて言っているそうです。はい、誰かが1人あなたのことを嫌いになったら、誰かが1人あなたのことを好きになっているからですと。で、そしてあなたのことを好きになった人だけがお金を払いますっていう、これですよ。はい、あなたにお金を払わない人にとって、あなたのことを嫌いな人、もしくはどうでもいいというふうに思っている人ですから、で、世間のほとんどの人はあなたのことをどうでもいいと思っているので、多少嫌われても全然大丈夫ですよってことね。だから全然嫌われても平気だと思います。はい、だから嫌われた方がいいです。で、嫌われるってことはさっき言ってた、そのターゲットを決めるってことですから、そのターゲット以外の人から嫌われてもいいですよっていうことね。
みんなに好かれたら確率も上がるんじゃないですか、契約の。
まあね、普通に考えたらそうかもしれないけど、実はね、そんなことないのよね。例えば僕の例で言うと、太陽光発電を売ろうっていうふうになった時に、じゃあ一番最初に僕何考えたかっていうと、年代を考えたわけね。年代でまず区切っていこうと。20代、30代、40代、50代、60代というふうに年代で区切っていった時に、みんなから好かれたいっていうと、20代から60代までね、全員に好かれたいっていうふうに思うのか、20代30代の若い人に好かれたい、残りはもういらないっていうふうになってしまうのか、例えば50代60代の、まあ、年配の方から好かれたいと、若い人から別にいいんだって、若い人は別にいらないっていうふうになるのか、どちらの方がいいのかっていうのを考えなきゃダメなわけね。これは多分映画でも あの小説とかの本でも、例えば漫画とかでもそうかなというふうに、お笑いもそうね、志村新介が言っていました、実際に、はい、あの昔のお笑い漫才、例えば安清の漫才とかっていうのは、その全員を笑わせろっていう教えを僕らは受けていったんだって志村新介が言ってたのよ。だけどこれからは違う、細分化されるはずだから、あのこの突っ張り漫才をやるにあたって50代60代の人に、あの僕がやってる、俺がやってる突っ張り漫才なんか分かるわけがないんだと、60歳のおばちゃんおばあちゃんに俺がやってる突っ張り漫才なんか言っても絶対分からないと、だから50代60代いらないんだと、俺のターゲットは20代30代のあんちゃんや兄ちゃんやと、これに対して思いっきりターゲット絞るんだっていうふうに言ってたわけね。で当時アリスなんかもものすごい人気があるんだけど、アリスが全員から支持されてるかっていうとそうでもないと、あのコアなファンから、一定のファンから強く支持されているんだ。
アリスって何ですか？
あのあれあのミュージシャンね、昔のね、昔のっていうか、はい、あの谷村新司だとか、あのまあまあ、あミュージシャンでいいや、もうミュージシャンもその全員から好かれるっていうのはなかなかいないと思うわけね。なかなかいないと思います。例えば、今人気のアーティスト誰ですか？
ヒゲダンとかですか？
ヒゲダン、はい、ヒゲダンは、はい、あの全員から好かれてると思う。おじいちゃんかおばあちゃんから、その10代の若い子から、幼稚園児小学生から、おじいちゃんおばあちゃん全員から好かれてるかな？
ないですね。
ないと思うね。まあ多分10代とか20代は好きって言ってる子多いと思うけど、50代60代は多分ヒゲダン好きじゃないと思うのよ。演歌行ってると思うのよね演歌が好きだって言ってると思うわけで、逆にさっき言ってたその演歌の人も、じゃあ10代20代をターゲットにしてるかっていうとそうじゃないと思うんだよね。やっぱり演歌が好きな50代60代をターゲットにしてるっていうふうに思ってるわけね。全員から好かれようなんて思っていないわけだから強く支持されるわけね。で逆に言ったら、あのある意味嫌われてると思うのよ。演歌、誰が演歌なんか聞くねんって10代とかね、若い子は言ってると思うよ。中高生なんか演歌なんか誰が聞くねん、こんなもんって、誰が聞くんじゃいとか言って嫌ってると思うわけね。だけど50代60代はそんな、ね、例えばロックだとかそういうのって、こんなもん、こんなもんわしらが聞くわけないやろ、そんなもっと、ね、大人のその音楽を聞きたいんだって思うから演歌の方へ行くのであって、若い子がどんどんガンガンジャカジャカやっているようなやつが、わしは聞かへんでみたいな、あんな何がいいんじゃいとか言ってるのと一緒かなっていうふうになるわけね。だからあの好きな人もいれば嫌ってる人もいてるみたいな状態にしなきゃダメね。だからターゲットを決めるっていうのは自分の好きな人、ファンを作るっていうこと。ただ嫌われるだけで好きが増えない、好きな人が増えないっていうのは全く良くないですよと。ただ単に嫌なやつになってるだけなんで、でもしそうなっている場合、それはあなたから出ている言葉が悪口であったり嫌味であったり自慢であったり不平不満愚痴になっている場合が多いですよって、多いというかそうなっていますよと。不平不満とかそんなんばっかり、マイナスのネガティブオーラを出している場合はやっぱり全世代から嫌われると思います。はい、愚痴ばっかり言ってる人、不平不満言ってる人、悪口言ってる人、嫌味言ってる人っていうのは10代も20代も50代も60代も30代も40代も全員から嫌がられると思います嫌だよね、ちょっとさ
嫌です、
ね、例えばなんかね、クラブだとかお酒を飲みに行くところに行ってずっとね不平不満とか聞かされたら嫌じゃない、そんなの。同じ年代でも嫌だろうし、例えば小学生の子供がそんなこと言ってても聞いてても嫌だろうし、おじいさんおばあさんがあの例えば政治の不平不満だとか、例えば、なんだろう、嫁姑問題とかで不平不満愚痴をずっと聞かされたら美味しくないよね、お酒もみたいなっていう感じになるわけね。マイナスの言葉や感情っていうのを出していては誰からも好きになってくれないですし、そんな人にお金を払いたいと思う人はいないですよと。だからそういうのは要注意ですよ。だからターゲットを決めましょうねと。だから僕のファンはこの人だっていうのを決めて、でそれ以外っていうのはもういらないっていうふうに捨ててしまっていいのかなっていうふうに思います。はい、島田紳助の突っ張り漫才だとか、例えば今のアーティストのようにね、うち僕が作る音楽、私が作る音楽はこの人に届けたいんだっていうのに、でそれ以外の人は別にいらない、聞かなくてもいいみたいな感じにしてもいいのかなっていうふうに思います。でもしそのみんなからね、その好かれる人がいない、好きになってくれる人がいないと、みんなから嫌われてしまうっていう時は自分の出している言葉っていうのは要注意ですよと。マイナスの言葉とか、あのマイナスの感情をね、表現出していないですかと。もうもちろん表情も含めてね、 もう嫌なね、なんかもう怒ってるような顔ばっかりやってたら、やっぱみんながもううわーって思いますから、あの言葉尻も踏まえてね、なんかやたら攻撃的な言葉ばっかり使ってるとかなってくると、そんな人のそばに行きたいとは誰も思わないですね。で結構要注意なのが、あの自慢って結構みんな嫌がります。はい、あの全世代嫌ってるかなというふうに思いますから、自慢は面倒くさいと思われます。はい、すごくうざいと思われるから要注意ですよ。で本人は自慢したいんですよ自慢したがるものなので、もし自分のしゃべりが自慢になってるんだったら、これ要注意だなというふうに気づいていただければなと。自慢されたらめちゃくちゃ鬱陶しいですからね。はい、多分自慢を素直にうんうん聞いてくれるのは、はい、あの自分の親しかいないと思います。もしくはおじいちゃんおばあちゃんしか聞いてくれないわけですし、でも身内しかいないわけですよ。で逆にですよ、あの奥さんに自分の自慢を言っても奥さんは多分いい顔しないと思います。しないですよね。嫁さ、奥さんですら、あの旦那の自慢なんて聞きたくもないと思っていますから、それは赤の他人やったら余計ね、もう全く聞きたくないなんて思うのに当たり前ですからね。ぜひ自慢になってたら要注意ですよということですね。だから、あのターゲット決めましょうねと。だから嫌われれば嫌われるほど、その好きになってくれる人が強く濃くなっていきますから、あの営業マンだと売り上げ上がってきますよ、お金が舞い込んできますよってことです。はい、もしファンや好きな人がいなかったら、その自分の発する言葉っていうのがもうよろしくない言葉になっていますから、そこは要注意ですよという感じですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。